さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ99回目でございます。
どうも
お願いします。
お願いします。神谷町劇場、
はい、
いろいろありましたね。
そうですね、20周年記念ライブということで、
うん、
蛍原さん MC で、
そう
ありました。
1回目盛り上がりましたね。
そうでしたね。
2回目やばかったですね。
2回目やばかったまで言うかなそんなことないでしょ。
配信入ったんですけどね。
ありましたね。
まあなんとかねネタとかはできたんですけど、
はい、
朝怖かったですね怖い体験したよね。
そうですね、
遅刻をしましたね。
遅刻です。あれは
久々じゃない。
そうですね、
1,2 年目の時に、
はい、
俺とお前が遅刻したことがあったでしょ。
ありましたね。
めっちゃ怒られてね。
そう
社員と先輩芸人にもそれダメだぞみたいなの言われて、
うん、
そっから僕らはもう大体10分前ぐらいには入るみたいな感覚でこれまでやってきたんですが、大遅刻しましたね神谷町劇場っていうのは毎月あるんですけれども、毎回行く時間は決まってるんですよね、
うん、
ただ今回は20周年記念ということで神谷町劇場20周年記念セレモニーっていうのがあるから、
はい、
いつもよりどれぐらい30分前ぐらいに入ってくださいみたいな感じでしたかね、
うん、そうだったと思います。
で僕らそのメールを読み飛ばしてたんですね、2人とも。
ねえ、どっちかは確認しとかないと
なんでその日はたまたまコントの小道具がいっぱいあるっていうことで2人で物持ってタクシーで行こうみたいになっててね、
うん、
荷物積んで劇場に着いたらカバンだらけなんですよ
伝わるかなエレベーター降りたところにね、
そう、
あの広間みたいなとこがあって、うん、そこにみんなあの芸人たちはこうカバンとか置いたり着替えたりするんですよね。
で大体そこで談笑してて「おお、お疲れ」ってなるんだけど、
そう、開いたら
カバンがめちゃくちゃ置いてあるだけなんよね。
だけ、誰もいない。
えっと思ったら
奥の方からね、
うん、
なんか劇場でなんか声が聞こえるんですよ。
声が聞こえるんよ。
それでは皆様、
うん、
ただいまより神谷町劇場20周年記念セレモニーを開催いたします。
でパッと見たらお願いしますとか言われて蛍原さんがスタンバってるんですね。
そう、
めちゃくちゃ怖かったよねあれ。
え、何これって俺たちはそのメールのことを失念してますから
蛍原さんとかもうだいたい俺らより後に来る。
そう普通はね、
普通はね、先輩っていうのは、うん、先輩より後に来てるわけですよ。
であの袖のね、
うん、
小窓からね、
うん、
中の様子が見えるんです。
そう
客席の様子がね。
そういうことで蛍原さんが、周年の記念のイベントをするんだ、
うん、
俺たちは間違ってないはずだと思って、
うん、
その小窓から覗いたら
全員芸人が衣装を着て客席に並んで座ってたんですね。
怖すぎた。
やっぱバーってなりまして、
ボル塾とかエビバディとか、
そう
トットさんとか
もそう、
全員でなんか吉本の偉い人もいっぱい来てる、
そう、
テレビ局の人来てる、エディオンの人来てる、
市長いる
俺らだけ外いる、
やばーと
怖すぎだね。
速攻で衣装にとりあえず着替えまして、
うん、
どうなるかは分からんけど、
うん、干されると思ったよね。
久しぶりに頭がシンとしましたね
夢でたまに見るか民家のやばいやつ
結局裏からねこっそり入ったんですよね。
入った。
最中によ
。
でしばらくも偉い人とかが喋るんですけどね、
うん、
壇上で挨拶を、
うん、
もう一個も入ってこないですやばいこれ誰に謝ればいいんだ、どこまで謝ればいいんだみたいなことを考えて、
うんうんうん、そうで終わってね、
うん、
ドキドキしてたら、
うん、
向こうから社員がつかつかつかつかと来まして、
はい、
この前の釣りロケ釣れた？
うわー全然普通の話してる
ってだってね。
大丈夫なのかこれ。
大丈夫でした。
うん、
うん、
他の芸人さんもね、
うん、
なんか自由参加らしいよとか言ってくれたりだとか、
うん、
でなんか結構みんなギリギリ知ってたみたいなね、
うん、
そのメールのなんかもう前日に思い出したとか。
はいはいはい、
うん、でもみんないたからね。
みんないたんですけどね、特に怒られることもなくでしたね。
でした。
いやー怖かった。気をつけましょう。
これをもし社員さんが聞いてあん時そうだったんとかならんよね
いやバレてないってわけじゃないと思うんですよ。
どっちにしてもまあそこまで言われるほどのことではなかったのかな、うんうん、
メンバー社長出勤とか言っていじってくるぐらいだったね。
そうですね。
いやー、ほんと気をつけましょう。
そうですね。
冷や汗かいたわ。牛尾さんはなんか事故があったんでしょ
事故というかね、
うん、
2回目公演ですかね、
うん、
のトークコーナーの最中にですね、
うん、
自分の胸を拳で叩くようなシーンがありまして、
はい、
叩いたんですけど、
うん、
蛍原さん MC で、
はい、
配信入ってて、
うん、
お客さんいっぱいいて、
うんうんうん、
滑るわけにはいかんというねどうにもこうにも気合が入りすぎていたんでしょう、うん、
はい、
思いのほか強めに左の胸をね叩いたんですよ。
その方が笑い取れると思って
思ってそしたらね、
うん、
折れた多分
病院行け
いや折れてはないと思うけどめちゃくちゃ痛いかったんよ。
まだ痛いんでしょ。
まだ痛いんよ。でそんなに受けてないんよさらにね
どっちがダメージな。
いやめっちゃ未だに痛くてさ。
いやそれ日々ぐらい行ってるかもしれない。
行ってるかもしれない。左胸のなんていうのここ
肋骨、
肋骨よりも上というかね、胸骨、
胸骨、
うん、
危ないよ。
痛いんですけど、
うん、
これ前痔になった時も俺言ったと思うんですけどね、
うん、
あの痛いと、
うん、
いつそこに力が入ってるのかが分かるんです
よ。いや何の話。
分かるっていう話したじゃん。なんか
あしたかも。
胸、左の胸が痛い時、
うん、
お前いつ一番痛いと思う。
あどこでしょう。
もちろんその辺りを触ったり動かしたりすると、うん、まあ痛いのは痛いよ。でもそうじゃない関係ない時に今痛いんかいっていう時があるんですよ。
寝起き。
ああまあ寝起きもまあまあまあ、でも起き上がるこう時点で使ってなんとなくわかるじゃん。そこ力入ってる、う
ん、そんなわかりやすくない動き。
そうね。
何ですか。
右足で踏ん張った時。
面白い。
びっくりでしょ。
そうなん。
そう、まあ、ちょっと大股とかで右足出して、
うん、
次左足出そうと踏ん張る時にズキッとくるんですよ
左胸が。
そう、
おもろい。それは
だから多分なんていうかな、ねじれが起きるんだと思うよ、うん、左足を前に出した時は痛くないんですよ。右足なんですよ。
だから歩く時に胸筋というか骨使ってるってこと。
使ってるってこと。
すごいわ。
それを学ぶことができました。
直しなさい早く。
湿布を貼ります
俺昔弟とボクシングやった時そこ折れましたよ折れやすいんでしょう、
ね、折れやすいからここって。
そこは。
以上です。
ありがとうございます、
はい、
今回お便りをたくさんいただいてるんで。
おお、そうみたいですね。
はい、お便りを読みましょう
どうした。
ひなっぴーさん、
はい、ありがとうございます。
先日の今の間見ました。
お、
牛尾さん高額すごかったですね。
あれね。
ところでお二人は家の中を放送されることに抵抗はなかったですか。また取材中のハプニングとかあれば教えてください。
なるほど、
うん、
そう、エコリングっていう人、エコリングっていうね、
はい、
会社の人が来て、
うん、
うちにあるものを査定してくれたんですよね。
した。
で貴金属、
うん、
合計が、
はい、
144万とかになったんですよ
やばいよねそれ。
あんなになるとは思わなかったんですよね。
貯金があるみたいなもんでしょ。
そう。
なんであんな貴金属あるんだ。
奥さんのおばあちゃんが昔からこう貯めてたというかね、買ってたやつらしいんですけど、
それを譲り受けたみたいな。
そうそうそう。
えぐいなそれ。ないで俺、ゼロよ、ゼロ、ゼロ貴金属俺んち。
普通ないよね。
ないよ、
うん、
うん、メッキみたいなのしかないよ。
でしょうね、
うん、
だからブランド物、
うん、
で価値のあるものだったんですね。
えらいこっちゃ。家の中を映されるのに抵抗はなかったですか。
これね、僕めちゃくちゃ掃除したんですよ
らしいっすね、
うん、汚かったんでね。最初この話が来た時に、家でロケできますかってなった時にね、
うん、
断ろうかと思ったんですよ最初。
汚すぎて。
汚すぎて、
うん、
映せたもんじゃないと、
はあ、
ただまあせっかくだし、
うん、
どうにかしようということで、もう何日もかけて、
うん、
奥さんと二人で掃除をしましたギリギリ見せられるんじゃないかぐらいまでは持っていけたと思うんですけどね。
どれぐらい時間かかりましたか。
どんぐらいかかった。あれもう、でもなんていうかな、飛ばし飛ばしでやってるけど、
うん、
3週間ぐらいかけてそのゴミの日とかあるじゃん、捨てられる日捨てられない日があるからね、はいはいはい、もうだから一時期はこう
どんなゴミ屋敷、
ゴミ袋の山、ゴミっていうかなんかね物が多かったんですよね、あ服だとか
捨てたと、
捨てた
俺んちめっちゃ綺麗ですね、
常に綺麗にしてますもんね、
常に綺麗、明日引っ越せるむしろ俺ちょっとだけ、うん、あの押し入れの中、今回押し入れの中がメインだったんですけどね、
あ山口家は押し入れの中の収納術みたいな、う
ん、ちょっとぐちゃぐちゃにしました
わざと
若干ね、
あそうだ俺オンエア見て思ったんだけどさ、うん、おかしいと思ったよ俺は、
何が
押し入れが、
ほう
他めっちゃ整理整頓されてるのにあの押し入れだけ汚すぎたというかね、
うん、
知ってたよ押し入れに物がいっぱい入ってるのは知ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかやったかみたいな
若干やりました俺は、
あそこだけ時空が歪みすぎてたからね
演出しました
やっぱそう、
まあ、だけどあんなもんではあるんですけどね、
あそうです、
うん、ぐっちゃぐちゃだったから、
うん、
あと黒田さんのシャンパンがすごいじゃないの、
そうそうそうそう、サイン入りシャンパン、
元カープのレジェンド、
そうです、
黒田さんが歌ネタ王のお土産にくれたんやね、
お土産
ご褒美、
ご褒美
お祝い、
そうそうそうそう、
くれましてね、
くれてたんですよ、
くれてた、
あんま言ったらあれかなと思って言ってなかったんですけどね、
そうそうそう、
まあ、今回確認したら、
うん、
いいよということで、
よかった
テレビでね鑑定してもらおうと思ったんですけど、まあ、結局そういうサインとかのものは、
はい、
もうプライスレスですと、
そうでしたね、う
ん、青天井なので値段は結局つきませんでしたけどね、
そのシャンパン今お前んちにあるよね、両方とも
あるよ、
返してよ、
返してって
どっちか、
そうだから普段箱と瓶を分けて持ってたんですよね、
うん、そうそうそう、
両方にサインしてもらってるんですよ、
どっちがいいん結局、
俺箱の方がかっこよく飾れるかなと思うんだけど、
俺今まで箱を
そうそうそう
もらってましたよね、
俺瓶持ってたんですよ、
交換しよう、
交換する、
俺瓶、
うん、
俺飲む、
飲むなよお前、
俺飲む、
なんで飲もうとしてんの、
瓶にサイン書いてあるし、うん、もう価値はめちゃくちゃあるわけじゃないですか、
はい、
開けない意味がもうないよねあの味知らずに死ぬのもあれなんで、
うん、
ちょっと20番のシャンパン飲んでみるわ、
そういうのって飲むもんなんかいね、
いやだって飲まずに死ぬ、
いや飲まずに死ぬというか、まあまあお前好きだしねそういうの、
うんうんうん
う
ん、
でもなんか黒田さんがこう渡してくれるときにもうなんか気抜けてるかもとか言ってたけど、
言ってた言ってた、いやでもかなり頑丈ですよあれ、
まあね、
いやー楽しみ、ちょっとクリスマス飲んでみるわ、
あそう
ドンペリ、
うん、
へえ、
いや俺だったらもうあの未開封の綺麗な状態で置いとくけどな、う
ん、いやでもサインがやっぱ素敵なわけで、
うん、
ピーン、
あなんか人が思いついた時の好感をはっきり言った、
瓶の裏からドリルで穴開けて吸おうかなな
んか
吸
う
ワイン吸おう危険かな、
とにかく味が知りたい、
味知りたい、
あそうですか、
20万のドンペリですよあなた、
はい、
ドンペリって聞いたことがあるだけの状態で死ぬんよ俺らは多分、
いやいずれ飲むことあるでしょ、
あるか、
あるよ
ドンペリ、
うん、
あるか、まあちょっとクリスマスで飲んでみます僕は、
わかりました、
はい、ひなっぴーさんありがとうございます、
ありがとうございます、
バムさん、
はい、
好きなアイスは何ですか、
おおシンプル、
いいですね、
好きなアイスね、多分あれ多分その名前だったと思うけど、
どうぞ、
ビスケットサンドみたいなやつ、
あうまいですね、
あれ好き、
あれはいいよ、
しっとりとしてるじゃないのビスケットの部分がね、
あはいはいはいはい、うん、あの感じね、
あれで何バニラのアイスと、
うん、
もうなんかシンプルで美味しい、
うわ分かるわ、俺あのシャリシャリな感じのバニラアイス嫌いなんですよ、
ああなるほどね、
うん、やっぱこう
ねっとり
ねっとりまったり、
うんうん
う
ん、
もうとか、
ああもうか、
もうが好きです、
もうって俺人生で1回しか食ったことないかもな、もうが出たての時にもうは食ったなんか不思議だったじゃん、
もう
っていうのが出たよっていうのを見た時に俺はなんだもうって
不思議じゃない、
名前もなんかもう、
いやいやいや
俺めっちゃ印象残って
る、どこにでもある普通のアイスだと思うんですけど、
内容はね内容はそうだけど、
うん、
なんかもうの CM を見た時に俺もうなんだってなって
変な人
かかった、
あのアイスの実とかもねたまに食べたくなるし、
雪見大福
ね、
ピノは、
あピノもね、
あ俺パルムも好きなんだ、
パルムも食べる、普通にコンビニとかで売ってあるのセブンソフトクリームとか ああいうのも美味しいです
よ、いや全部ありかいチョコモナカジャンボとかも好きだしね、
好き、
うん、
じゃあナンバーワン決めとく、
まあ一番最初に出たビスケットサンドにします、僕は。
じゃあ俺はもう2位、あの黒糖梅酒かけて食べる、それが好き、
アレンジ食いしてるな、
アレンジ食い好きですね、
それが1番。
はい、バムさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴロさん、
はい、
メンバーさんこんにちは。前回ジブリのお話をされていましたが、ジブリ作品での好きな曲はありますか？
おお、
曲はありますね、僕。
曲はある、
うん、あんまりジブリ自体は見たことないけど曲はほんと好き。
なるほど、
はい、それぞれナンバーワンソング発表するか。
俺はね、
うん、
ちょっとあそこ行くって思われるかもしれないんですけども、
ほう、
魔女の宅急便の、
うん、
ルージュの伝言です。
あの曲ね、
はい、
俺も魔女の宅急便の、
お、
海が見える街、海の見える街、
あれね、
あれね、
あいいね、確かに
いいです。
魔女宅急かぶりか、
かぶりますね、
うん、
いやそれぞれの作品でにしてほしいわ
いやジブリ大くくりだから、
大くくりでそれ、それにするか。トトロもいいし、
トトロもいいし、
トトロいい曲ばっかりだしな。俺あの作業中 BGM でよくジブリピアノを聴いてるんで、ね、
ああそうですか、
そうそうそうそう、全部好きです。
2人とも魔女の宅急便でしたね。
でした、
はい、
ゴロさんありがとうございます。
ありがとうございます。別日に聞かれたら別言うかもしれません。
そういうことです、
はい。
みやっこさん、
はい、
今回の放送が99回目、
はい、
100回記念の1回前ということで、
うん、
〇〇の前の回、〇〇の前日に何か思い出があったら教えてください。
不思議な質問。
前日の思い出、
前日思い出か。
ちなみに私は学生オーケストラに所属していた頃、演奏会当日は始発に乗らないと準備が間に合わなかったので、前日は早々に寝る、最低でも21時に寝るのがお決まりでした。
なるほど。
うん。前日。
それで言うとね、
うん、
今生のロケって最近早いでしょ。
あ、はいはいはい。
朝4時半とかに起きたりするんですけど、
うん、
その前日は、ミスっちゃダメじゃん、
寝る、ミスっちゃダメ、
寝よう
見せれない。
4時半に起きてね、
うん、
で夜の11時ぐらいまであるから、
そうよ、
その前日の寝をミスったら
寝って
1日しんどいわけよ。
そうよ。
でも普段は俺朝10時とかに起きるんですよ。
そう、4時半とか下手したら寝る時間
っていうか、寝る時間かもしれない、
うん、
それを合わせる。だからもう前日ぐらいからちょっとずつ作っていかないといけないんですよ。
そう
朝早いロケになってから、
うん、
5、6回やってますけどね、
うん、
2回しか成功したことない
よ俺も
あと3回ミスりまくりなんよ。
無理ですよ、2時半とかまで起きて。
そうそうそう、
うん、
でもうちょうど寝に入ったかなぐらいの時にピピピピピピピピっていうね。
それよ、
今生ロケの前日問題。
前日問題ね、あるよね。
ありますね。お前はありますか、前日。
いや前日って言ったらやっぱ歌ネタ王の前日をね思い浮かべますね。
なるほど。
あんな緊張する前日ってないじゃないですか。
今回の、
いや全ての回の、
確かにね、明日の今頃はって考えますもんね。
それ
うん、わかるよ。
うん、
この部屋ラジオを収録する前日もありますからね。
あるよ。
うん、お便りをまとめたりだとか、
ある、
コーナー決めたりだとかね、
ある。
もうほんと毎日が何かの前日なんだな。
何かっていうか明日っていう
ふうに俺は感じる、うん、そういうのに気づかせてくれた宮っ子さんにもうありがとうと言いたい、うん、この前日まではそれ気持ちがなかったわけだから、
うわ、
もう日々前日だなって思いますね。
意味が分からん、なんだそれ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。なりりさん、
はい、
欲しいと思って買ったはずなのに思いのほか使ってないな、でも捨てれんよなってものありますか？
なるほど、ブルブルマシンです
あったな、お前んち行った時
あったでしょ。
あった、使ってないの、あれ。
あ、最近使ってないっす。
なんか変な持ってたね、いっぱい。そういえば牛尾さんの家に行った時俺は見つけました。
なんすか？
使ってなさそうな筋トレ器具。
え、あのブルブルと、
うん、
5キロのダンベルと、
はい、
なんかバネみたいなやつがあるんですよ。バネとダンベルは使ってます。
あ、使ってるんだ。
そう。
あ、俺発見しました。
お、
オレガノ。
オレガノ
調味料。
あ、調味料。
オレガノっていつ使うん？
いや、オレガノ俺知らん。
オレガノっていつ使うの？
何？どんなもの？
ちょっと緑っぽいもの、
うん、
オレガノ。
でも買ったんじゃろ？
買ったんでしょ。いつか何かに使ったんでしょ。
あ、いつか何か。あ、そういうことね。
カレーとかなのか。
捨てろや。
いやいやいや、捨てるっちゅうのもね、あれだし。
なんで？オレガノ使い道分かってないのに。
使い道分からん。
何かを作るときに必要だったんだ。
そう。
オレガノでいい。
オレガノはあんま使いません、僕。
でも捨てられない。
捨てられない。以上です。ナリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドンテンボーさん。
ドンテンボーさん。
メンバーのお二人こんにちは。いつもヘアラジオ楽しく聞かせてもらっております。
ありがとうございます。
私事ですが、この度おねしょをしました。
え、
人生で初めてワイルドターキー8年というお酒を飲み泥酔したのです。起きた瞬間とてもへこみましたが、以前山口さんが泥酔して部屋中に大便をぶりまいたお話を思い出し、いくらか気持ちが安らぎました。山口さん、その説は本当にありがとうございました。メンバーのお二人はおねしょをしたことはありますか？
大人になって漏らすとかある？
お前が言うな。
はい、
お前が言うな。
あ、そうですか。おねしょは、まあ、子供の頃はね、
うん、
あるでしょうけども。
いや、大人になってからはないか。俺は結構ね、小5ぐらいまでおねしょしてましたね。
おお、
お前どれぐらいで？
いや、どうだったかな、分からん。
大体もうみんな小学校低学年とかもう保育園とかで卒業するんでしょうね。
うん、
俺小5ぐらいまでおねしょしてたもんですから、
はい、
あの合宿とか怖くてね。
あ、なるほど。
小学校5年生の時にあの少年自然の家ってとこに合宿行った時
あったね。あの時ビビってたん？
俺前日から怖かった。
少年自然の家の前日。
前日は怖かったね。パンツ2枚持っていくでしょ、まず。
はい。
で、めちゃくちゃしょんべんしとくんよ。
出しといて。
出しといて。で、水あんま飲まないようにしといて。で、なんか夜も眠れずって感じで、なんとか。うん。
人と一緒に寝れなかった。
そう。で、その時、しょんべん出んかったんよ。
うん。
まあ、歓喜したよね。
違う喜びを得てたんだ。
得てた。
でも確かにめっちゃ酔ってとかはあるけど漏らさんな、うん、しょんべんは。
確かに俺その大便をぶちまけた時、
うん、
本当にぶちまけてましたからね。もう部屋中茶色みたいな感じになってたんですけど、うん、
はい、
おねしょしてなかったですから。なんでなんかな。
だったらセーフとかじゃないけどね。
そこは我慢するんですね。
うん、
ケツからはなんぼでも出しといて、
ああ
前からは出しちゃダメだっていう脳があ
るんですか。
泥酔中も働いてたっていう。気をつけましょう、ドンテンボーさん。
気をつけましょう。
ありがとうございました。続いてラジオネームシグマ温泉さん。
ほう、ありがとうございます。
珍しい名前が2つ続いてますけども。
確かに。
シグマ温泉って何ですか？紫グマ温泉ですよ。
サンフレッチェってこと？
サンフレッチェ温泉。この方の5歳の娘さんは牛尾さんの大ファンだそうですよ。
やった。
牛尾さんかっこいいと言ってるらしいですよ。
おお。
ろくな大人になりません
よ。いやいやいや、なんちゅうこと言うんじゃん。あ、嬉しいですね。いい兆候。
今夜の晩餐で牛尾さんが負けるとしょんぼりするほどです。
そんなに？しっかりと勝負を楽しんでくれてるんだ。俺が好きなのかお前が嫌いなのか。どっちかですね。
で、このシグマ温泉さんと、
はい、
1秒金縛りさんと、
うん、
うちの顔みろさんは、
はい、
ネットフリックスのおすすめをね言ってくれてるんですよ。
おうおお、前回おすすめを聞きましたもんね。
そうそうそうそう、はい、この中からちょっと見ますよ僕は。
お、いいじゃないですか。
シグマ温泉さんの旦那さんのおすすめは、
ほう、
ミセン。
ミセン、
椿の花咲く頃。
お
う、これが韓国ドラマ部門。
初めて聞いた。
でも何にもこれ情報がないから、なんでしょうね、恋愛かな。とネットフリックスオリジナル作品部門で 僕らを作った映画たちシーズン2、僕らを作ったおもちゃたちを挙げてくれてますと、旦那さんがね。
おうおう、なんだ。
特に僕らを作ったおもちゃたちのヒーマンの回がおすすめらしいです。
ヒーマン、
もう、
おお、もう謎謎みたいになってきた。
シグマ温泉からここまで全部知らん知らん言葉しかない。
僕らを作ったシリーズがあるのかな
っていうことなんですね。
僕らを作った映画、僕らを作ったおもちゃ、
これ気になるな。
確かに
僕らを作ったシリーズ、
うん、
で一秒金縛りさんが、
うん、
シャーロックというイギリスのドラマが面白いです。
あ、俺だ、そう、知ってるかも。
俺も若干知ってるな、
うん、
見かけた。
うんうんうんうん、あ、やめた。
俺やめた。
あ、そうですか。
うん、小説のシャーロック・ホームズの現代版なのですが、高度なトリックはもちろん役者や演出がめっちゃかっこいいです、
うん、
僕はこのドラマが好きすぎて大学時代専攻でもないのに1日8時間くらい英語を勉強しました。
へー、
スタイリッシュな推理ドラマが見たいなら絶対にシャーロックがおすすめです。
なるほど、
見るか。
シャーロック、
お前いいんじゃないの、コナン好きだし。
確かにね、
うん、
シャーロック・ホームズに足を踏み入れたくて、
うん、
ずっと踏み入れてないんよ俺。
おお、なるほど。
本とかも読もうかなとか、
はいはいはい、
思ってるんですが、
これ
入りでもいいんか
な。これ入りでいいんじゃないの。
なるほど、
現代版
だから多分俺し、あのタイトルは知ってるんですよ。なんかそのちょっと調べて。
なるほど、
シャーロック・ホームズもの。
ちょっと大人になった方がいいよ。
何が。
コナンからの脱却
コナンはコナンで素晴らしいですからね
うちの顔見ろさん、
はい、
はそうはどうですか。
そうってあのそう、
映画のそうは見てますね。
うん、
3ぐらいまで見たか。
ああ、どうだったかな。そうの一番最初はいつだ。だいぶ前
ですね。だいぶ前ですね。そうは見てました。
なるほど。
ということで俺、僕らを作ったシリーズ行ってみるわ。
なるほど。ミセンとか椿の咲く頃は、
これもちょっと頭に入れておきます。
だからどんなんか分からんからね。あの、概要みたいなの見て、お、面白そうだと思ったら行く可能性もある。
あると。うわ、ありがた。
いや、なんかやっぱ知らんのがいっぱいありますね。
あります。助かりました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。ということで、ここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
コロッセオで相方と戦うとき、家にあるものしか持ち込めない場合、何を持ち込む。
はい、これでございます。
はい、
家にあるものだけで戦う場合。
そういうこと。
うちにだけあるあれを武器にしようと。
はい。
そもそも武器になりそうなものはなしね。
マジで。
包丁とかなしっていう話にしましたよね。
包丁はなし、はい、包丁はなしだけど、まあ、うん、はい。
なんか怪しい
ですね。はいはいはいはい、
行きますか。
行きましょう。これ1ラウンドずつ戦いましょうね。
OK、 分かった。
OK、
では牛尾の関脇からいきたいと思います。牛尾の関脇は物干し竿。
うわ、強っ。
はい、
強っ。
うち物干し竿あるんです。
ええー、な。
距離取って戦います。
なぎなた的使い方。
そうそうそうそう、
槍みたいな。
そう、ついてもいいし、ぶん殴ってもいいし、
投げてもいいし、最悪。
あ、槍みたいにね。
うん、ええー、な。
ありがとうございます。
強いぞ。困ったな、俺のやつ。
でももう決まってるんでしょ。
決まってます。
どうぞ。
山口の関脇は観葉植物。
よかった勝ったね。え、バカじゃん。
いや、よく考えてください。見てください、オレンジの観葉植物
ありますね。まあ、とんがってますね。
オレンジの観葉植物はあのでっかい木のタイプじゃなくて、
はい、
鉢に土が敷いてあって、そこからこうサボテン的なものが生えてるようなものです。
はい
はい。
いや、勝った。
なぜそう思いますか。
え、でどうやって戦うの。
中の土をまず投げますね
ああ
、うん、で目つぶしして、
うん、
目くらんでるとこに鉢ごとゴツン
ああ、なるほど、そういう戦い方か。
はい、はい、さあどう。
まあ大丈夫そうい
やいやいやいや、どうかな。
俺まずカーンの時点で
時点で
もう持ってる鉢をこう遠くからその槍みたいに使って
そこ
やるよ。
その距離より距離取るよ、まず俺は。
土届かんよ、じゃ
あ投げるんよ、こっちは。
うん、
届くっしょ。
いや、でも土投げられたぐらいで、
うん、
目つぶしなるかな。
なるんじゃないの。
え、多分大丈夫だと思う これは俺の勝ちだろ多分。
いやそうか、うん、分かりました。
いい、
まあ、譲るかここは仕方ねえな。長さはね強いですよ、うん、じゃあ牛を一生ということで。
ありがとう。
続けましょう。
はい、じゃあ大関いきます。牛尾の大関はスチーマー。
なんだスチーマー。
スチーマーっていうのかな、あのシャツをかけたままアイロンがけできるやつです、
うん、お
お、熱い蒸気が出るやつです。
どんな形状。
あのね、なんて言ったらいい
かな、バーコード通すみたいな
形。ああ近い近い近い近い。ああ、ちょっとでかい版みたいな、
あのタイプか。
そう、
熱いわけね。
熱いのが出ます。
はい、
それでもう顔とかやります。
ジューッと
ジューッと。
勝った勝った。
嘘、熱いよ、やけどするよ。
やけどするんですね。
やけどしてどっかにダメージ食らったらあとはもうボッコボコですよ。
いや、いけると思います。
いいよ。何、
卑怯って言わんといてよ。家にあったんだからね。
おう、
山口の大関は電動ドリル、
卑怯卑怯じゃん。
家にあるんだから
凶器じゃん
電動ドリルね。
確かに小道具を作るときに、
そう、
使います。
使うでしょ。
毎日にあります。
あれ延長コードで伸ばして、
うん、
ワイヤレスではないんですけど。
そうか、
はい。
あ、じゃあお前延長コード範囲内しか動けんのか。
まあそういうことよ。でもお前も近寄ってくしかないもんね。
そうね、
うん。
電動ドリルはせこいじゃろ
いやせこくない、あったんだから。
うん、
うん、包丁は俺んちもお前んちもあるけど電動ドリルはないでしょ。
ないね、
うん、だから暑さに耐えるか、うん、そのドリルに耐えるかの
戦い。耐えるって無理だろ、痛いだろでも延長コードうちのはあれですからね。
何、
コードないですからね。
あ、そう、
うん、
まあ逆にコードがあるんで俺はあの最後首をグイッとやりますけど
俺多分ね、うん、その先方的にね、
うん、
コードが届くか届かないかギリギリのところに1ドルわけよ俺がね。
なるほど。
でお前が届くと思ってシュッと手を前に出した時に、
うん、
ポツンとこうねコードが抜けます、ね、
抜けます。
その瞬間を、うん、
そうしたらコードをムチみたいにしてしばく
お前の勝ちでいいか。
よし、じゃあ
電動ドリルはお前、
いや全然成功法です。
わかりました。
最後で試合が決まりますよ。
はい、じゃあ横綱行きましょう。
行きましょう。
牛尾の横綱は低周波マッサージ機。
なんじゃそりゃ。
これひろみさんにもらったやつ。
あれか、
腰に巻くタイプのやつあるんですけどね。
どんな感じ、シックスパッドみたいな。
あのコルセットみたいに巻くんよ。
はいはいはいはいはい。
であのジェルみたいなの塗って、
うん、
巻いて
巻いて
低周波なんよ。でもあれジェル塗らんかったらね、
うん、
ブッ痛んよ。
なんじゃそれ。
ビリッってなるんですよだから、
はい、
それを裏側に巻いてね、裏返して巻いて。
なるほど。
俺の体に装着するんですね。
おうおうおう。
で
杖
もうつけたら俺には食らわんわけよ、
はい、
でもビリビリしてるわけ。
なるほど。
それでお前に抱きついてビリッビリッビリッとなぶり殺そうかなと。
防御と攻撃を一体化してる。
そうそうそうそう、
ハリセンボンみたいな考え方。
そういう考え方。もう俺自身が狂気になるっていうやつ
ジェル塗っとこう
ダメよジェル。
まあジェルは持ってないもんね。
もう1個しか持っていけないから。
まあでも勝ったんじゃなかろうか。
まあ、うん、言ってみ。
いきます。山口の横綱は冷凍ハマチ。
いや、あるけどあるロケでね、
あるロケでね、
ハマチをねもらったんです
よ、ね、もらいました僕。
でかいやつ。
はい。
何十センチあるあれ。
まあ4、50、40、50
ある、
はい、
あのとんがった凍ったものね。
はい、あれでぶったたきます。
ぶったたく。
はい、めっちゃ強いよ。
お前その腕力あるか大丈夫か。
あるよ。
あれをこうお前
両手で、両手で持つし、
両手で持って、
うん、ソルジャーの感じで持ってさ、
うん、
お前のビリビリっつって押すのはもう、あ、痛いとかじゃろ。
いやいや結構痛いよあれ
死ぬほどのもん売らないから、
まあ、そうなんだけど、うん、ただもうあの何ちゅうのやったことないじゃろ。
ない。
知らんだけよお前。あのガクンってなるから体がわかるあの やったことないじゃろ。
やったことないけど、
あれコントロール効かんくなるんよ。ガクンってなるんよ体が。
でもガクンってなってもあのハマチで頭叩かれたことないじゃろ。
ない。
あれガチ
お前あるかい。ないだろお前。
あるから。
でもこれ僕勝ち方分かりました。
何ですか。
持久戦に持ち込みます。
はあ。
溶けるまで待ちます。
多分だけどさ、うん、溶けてもクソ痛いよ。
でも溶けたらまあ、うん、ドゥルンって感じじゃん。
まあズルンですけ
ど、ブインブインじゃん、
うん、
たら殺傷能力減るでしょ。だってもう会場に持ってく時点で溶けてくんだよお前。
いやいや、そこまではちゃんとあのクールで。
それ持ってっちゃダメよ。1個しか持ってっちゃいけない。宅
急便の人が送ってくれる。
いやいやいや、
着払いで。
家からコロッセオまで送ってもらっていいですかって。
そうそうそうそう。
いや、どっちこれ。
どっち。まあハマチですね。
まあいいよ。ハマチで。
そんな感じでした。
はい、ありがとうございます。では次回のお題を発表しましょう。
はい、これがですね、
うん、
エビッコさんからお便りいただいてまして、
はい、
年末の番付のお題として衝撃を受けた食べ物ランキング2021はいかがでしょうか。
お
う、ともらってます。
なるほど、
これやりましょうか。
今年食べたもので、
で
衝撃的だったやつ
ランキング。
OK、
これをじゃあ100回の番付のお題にします。
わかりました、ありがとうございます。
では最後のコーナーいきます。
はい、
続いてのコーナーは、
はい、
名前のないものに名前をつけよう、リターンズ
ズズ。前やってましたね。
はい
はい、久しぶりにやろうということで。
そういうことです。
OKOK、 感情は動くけども、
うん、
みんなが知ってる名前のない、
うん、
あれ
あれ
に名前をつけようという。
つけましょう。
どっちからいく。
どうぞ。
わかりました。では牛尾の名前のないものは個人商店パニック。
なんだ、なんでしょうか。
あのね、
うん、
住宅街とかにポツンと出てくる個人商店あるでしょ、
うんうん、ある。
あれを見た時に、
うん、
誰が買うのって思う時
思うけど、
うちの近くにもあるんですよ。なんかね、ある骨董品みたいな
のが
置いてあったりするんよ、
ね、うんうんうん、
でおっさんがおるんよ、奥に一人、
はい、
買わんそこでは。
いや確かに、どうやってるんだ、
成り立ってんのか。
なんか電気屋は聞いたことあるな。
ああ、あのね、個人の電気屋は、
個人の電気屋は
修理で成り立ってるんでしょ。
修理とか、そうそうそう、うん、近くの家の人の修理で成り立ってる、
うん、まあ、タバコが売ってあるんですよそこ。
ああ、じゃあタバコか。
だからその、うん、タバコなのかな。
うん、
うん、よくわからん豚の形の、
うん、
なんか骨董品みたいなのが30円とかで売ってあるの。だ、何のことっていうのを思う時の気持ち。
あるあるあるあるある、
うん、ここどうやって成り立ってんだって
。でも成り立ってなかったら潰れてるってことですから、
うん、
何か
もう趣味でやってて別でも
あれは
あってとか、なんか、そういうことか。
ネットで実はかなり儲けてるとか。
あ、
いやそれは確かにあります、その感覚。
うん、
それが
個人商店パニック。
なるほど、いい名前だと思いました。
ありがとう。
山口いきます。
はい、
山口の名前のないものはネームクラッシュ。
おお、なんだネームクラッシュ。
はい、
名前がぶつかる感じですか。
これはね、よくテレビとかを見てて思うことなんですけど、
うん、
なんか議論してたり何かの研究をテーマにしたテレビとかの時に、
うん、
今日はこの問題に詳しい、何々大学の教授武田哲也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします武田さん。
あ、どうも。クラッシュしてますね。気になって気になってしょうがないね。
そうなんですよ。
わかるわ、同姓同名だった時ね。
あるよね。
ある、
武田哲也さんだっていう時あるよね。木村拓哉さんだっていう時
ある。
あるよね。
あるんです。
うん、その時の気持ちがネームクラッシュです。
はい、だっていじるわけにもいかんもんね、そういう番組で。
そうそうそう、
同姓同名なんですねとか、
うん、
が邪魔になってくる。
バラエティじゃない場合ね。
うん、
うん、 でもみんな頭のどこかにうわ武田鉄矢さんだとは思ってるというその状況の名前ですね。
字は違うんだとかもなんかこう考えたりする、ね、
はい
間ね、
ネームクラッシュです。
はい、ありがとうございます。ありますね、名前のないものという のは。
あるある。
以上ですかね。
以上なんですけども、
はい、
ちょっと今喋ってる間に2通お便りが来たんで読んできますか。
おお、間に合いましたね。
はい、一つ目がパラッパさん。
パラッパさん、
ネットフリックスのおすすめをね、
おお
言ってくれました。
はい、
You という
You
Y-O-U です。
おお、 You、
ストーカー気質の男が立てる計画、ハラハラ感満載のゾッとする気持ち悪いドラマだそうですよ。気になるな、それ
面白そうですね。
ストーカー気質、そんな人が主人公なんだ。
うん、
これもちょっと気になります。ありがとうございます。
ありがとうございます、パラッパさん。
あとミノリンゴさんがね、
はい、
前回合宿に行ったと言ってましたが、
あ、もう行った、
行ったんでしょう多分。
うん、
まとめる時間がないのでまた次回送らせていただきますということで。
あ、そうですか。
今回が、
うん、
ミノリンゴさんね、
うん、
大学3年生の先輩に告ったんですって。
お
う、で振られたそうです。
あらまあ、
失恋から立ち直る方法があったら教えてくださいという。
ああ、いい経験ですね。
経験ですね、
青春ですね。いや今昇進なんでしょうからちょっとあれかもしれないですけど。
まあそうよ。どうやって立ち直ります？
これはもう僕知ってます。
え、
はい、34年生きさせていただいてますけども、解決方法はただ一つ。
何よ。
時間が解決してくれます。
まあそれそうなんでしょうけど、
うん、時間が経てば大丈夫です。
いや今根本解決しとかないときつくない？
できる？それって
だからお笑いサークルに今入ってるんだったらもうそのそっちにこうね消化するべきじゃないですか。
なるほど。
うん、あんま女性側から告白ってっていうそんな勇気のある人少ないと思うんで。
まあそうか、
うん、その体験ができた時点でもういいネタ書けると思うんでね。ネタ書きましょう。
なるほど、ネタに生かそうっていうこと、
うん、
多分それどころじゃないんだろうな。
あ、そうなんでしょうね。
うん、
相当なガッツですけどね。
ね、
お前振られたことある？
ある。
ほう。
俺はね小学校の時に同じ人に7、8回告白して、
うわ面白、
全部振られて。
ストーカー気質。
ストーカー気質の優なんです僕。で最後の最後6年ぐらいの時に、
うん、
いいよって言われて、
おお、
そっから何にもない。2人でデートするとかもないし、もうなんか好きです、付き合ってください、はい
はい、来た、
終わり。
何それ。
そう、もうなんかもう言っただけ。
うん、そっからどうしていいか分からんみたいな。
そっからもうどうしていいか分からん。別にあの電話するとかもなく、あの普通
ミキちゃんね。
ミキちゃん、そう。
そうか、すげえな、その一途プリ。
うん、
まあ、もう一回アタックするっていう手もあるけどね。
全然ありじゃろ。
うん、牛尾さんのそのパターンがあるんですから。
う
ん、
そうそう、俺7、8回行ってますから、みのりんごさん。
うん、じゃあ落としに行きますか。
どうせ一回振られてるんだからね、もう嫌われてもいい。
うん、そうですよ。だからもう何回かアタックして頃合い見計らってちょっと引いてみる。
いいね。
うん、それやってみますか。
ええ
って、お前の好きにあぐらかいてた
で。そうそう、その先輩もね多分ちょっとこうあれになってくるから、だんだんそのそれが当たり前みたいになってきたところで、
ところで
みのりんごがふっと引いたら、
あ、それでいこう。
えってこう前のめりになった瞬間にカウンターですね。
カウンターですね。恋愛知らん2人が喋ってますけども。
それでいこう。
それでいきましょう。
俺らに相談したのが間違いだったかもしれ
ません
。
まあそうかもしれません。
こっちは好き勝手言えますからね。
ということで、
はい、
エンディングです。
はい、
今回お便りくれた方には何でしたっけ。
ダサいのが逆にかっこいいもので発表したやつを実際作って送るってやつですね、
はい、送ります。
はい、
で次に送ってくれた方に
T シャツ型付箋、
それだ
をお送りすると。
そういうことですね。
100用意したんでしたっけ。
100用意しました。
なるほど。だからもう何を送ってくれてもお送りいたしますから、住所を書いてくださいってことですね。
そう、住所を書いてください。
うん、お便りに、
うん、100回目のお便りはもう質問のみ、
オンリー、
質問オンリー募集です。
OKOK、
はい、
もう質問に答えまくって
100個質問 して100個答える、うん、これをやりますんで。
なるほど、一平送ってください。
一平お願いします。
はい、
もうどんな質問でも構いませんよ。
そうですね、
白と黒どっちが好きですか。
ありです。
卵好きですか。
ありです。右利きですか。
ありです。もう何でもありです。
はい、
どんな質問でもいいので
送ってくれた方には T シャツ型付箋プレゼント。
はい、だから質問と住所を書いて送ってください。
はい、
質問、住所、名前、
そうだ、本名がいるんか。
本名いるか。これみんなの本名見たら実は全員身内だったらどうする。
怖っ。
本名ですね。
はい、こっちから送れる状態の情報を、
情報をね、
いただくってことですね。
プラス質問、
はい、
何でもいいので、
うん、ぜひ皆さん振るってご応募ください。
お願いします。
お願いします。
次回の収録日なんですけど、
はい、
今週来週とかなり修学旅行の営業とかライブロケごった返してるんで、ちょっと、
うん、
一周飛ばさせてください。
あ、そうする。
うん、
再来週にしますか。
再来週も激しいんだけど。
確かに、
うん、間に合うのかって感じだけど、
うん、
まあ再来週にしましょう。
はい
はい、
だから期限はいつになりますか。
12月10日に収録します。
12月10日の金曜日。
はい、だからそれまでに送ってくれた人にはもう付箋送りますので。
OK、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあメールアドレスを言っておきましょう。メールアドレスは radio@member902.com radio@member902.com までお願いいたします。ということで今回は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。